碧後藤君と二人で仙台の第二高等学校を退学して上京してからは、二人とも暫時の間、根岸の四季小路の家にいた。そのうち碧後藤君は小路の家に留まり、世は小石川竹島町に新世帯を持っている新野見飛風君の家に同居することになった。この間も北を作るぐらいのほか、あまり勉強もしなかった。はじめ別居したのは、別居していくらか勉強をするつもりであったのだが、事実はそうもいかなかった。そうして、世が碧後藤君を大人わねば、碧後藤君が世を大人おて、二人でよくぶらぶらと東京市中を歩き回った。ある時、四季小路は、世の不勉強の主因を飛風君の家に同居しているのにあるとして、家がもう少し広ければお前も一緒にいてもいいけれど、平子一人だけでも母なんかだいぶ忙しそうだから二人は難しかろう。下宿でもしてみてはどうかなと勧めた。世もついにその気になって、本郷大町の芝山という下宿に勃居することにした。小路は早速その家へ訪ねてきて、これは以前に夏目漱石のいた家じゃ。それでお前何でもええから自分の好きなことをやってごらんや。そんなことを言って帰った。この宿に碧後藤君が来たかどうかということを覚えている。ただ、やや静かな心持ちで、世は書物に親しんでおったように記憶している。そうして、ある哲学めいた一文章をしたためて、故人に送った。故人は、その後間もなく、再び下宿を整うて、故人自身の哲学観を述べた一編を渡した。この一編は、今も獺祭書屋の故事の文庫のうちに残っている。故事はそんなことをして世らを激励することを怠らなかった。日清戦争はますます竹縄となって、日本新聞からはたくさんの記者がすでに従軍したが、なお一人を要するというときに、故事は進んでこれに当たることになった。世らは、故事の病苦で思いもよらぬことだと思ったが、しかし、世らの言うことは元より入れなかった。故事は平然、お前は人に相談ということを惜しんからいかん。自分で思い立つと矢も盾もたまらなくやっておしまえるものだから、後でお困りるのよ、と、よく世に忠告したが、しかしそれには世は服さなかった。いかんとなれば、故事もまた同じような人であったからである。ただ、晩年になっては、些細な私事までも人に相談せねば断行せぬような傾きのあったのは、一つは、病重く、自分の体でありながら、思うままにならぬところもあり、二つには、自重して、軽挙しなかったところもあろうが、三つには、またよく前途を明察して、後に発する言なれば、その言うところ必ず行われざるなく、いわば他人を越服せしめるために、ただそれだけのステップを踏んだというのに過ぎなかった。その自我心も強く、一旦思い立ったことを容易に撤回するような人でなかったことは、事実がいちいちこれを証明する。この従軍志望のごときは、その著しきものの一つである。晩年にあっても、興津移転問題のごときは、その最も露骨なるものであって、もし故事の体が今少し自由が効いたなら、故事は何人の言語も排して断行したに相違なかった。もっとも故事は軽挙はしなかった。けれども、故事の口よりなぜに人に相談せぬかとの非難を送ることは、世の甘受しがたきところのものであった。 孤児は、一席、碧梧桐君と世を携えて、そこに別離を受し、別れるに臨んで、一風の書き物をよらに渡した。それは、よらを訓戒するというよりも、むしろ孤児自身の崩壊を述るところのものであった。孤児はこの従軍をもって、二個の目的を達するの機運とした。その一つは、純文学上の十作。その二つは、このこともしあたわずとも、これによって、何らか文学上の大事業を成しうべしというにあった。旧暦の雛の節句前後、孤児は広島の大本営に向かって出発した。世はどういうものだか、その新橋出発当時の光景を記憶しておらぬ。ただ、孤児が出発当日の根岸庵の一室を記憶している。孤児は新調の洋服を着つつある。その傍らには、琥珀君が、漫才や黒き手を出し、足を出し、と、何かにこういう孤児の句をしたためてあるのを見ながら、近頃の信さんの句のうちでは面白いわいと、何事にも敬服せない琥珀君は、暗に孤児の近来の句にも敬服せぬような興奮を漏らした。孤児は、例の皮肉な微笑を口元にたたえ、額のあたりに感触らしい稲妻を走らせながら、そんな句が面白いのかな。それじゃこういうのはどうぞな。運命や黒き手を出し足を出し。その方が一層面白かないかな。ははははは。それは琥珀君は今の宝月中外諸君と共に、早稲田の専門学校にあってしきりに運命とか人生とかいうことを口にしていたので、元来それがあまり気に入らなかった孤児は、一夜を報いたのである。琥珀君も仕方なしに笑う。こんな光景がちぎれた絵のように残っている。しかも、これが互いに、負け嫌いな孤児と琥珀君との永久の別れであったのである。八。孤児はだいぶ長い間広島にあった。容易に従軍の例が下らなかったので、他の多くの記者と共に、当時のいわゆる従軍記者らしい行動に退屈な日を送っていたらしかった。この間には一つの文章もまとまった句作もなかったようである。久松伯からもらった剣を杖づいて、獅子らしい格好をして写した写真が、当時の孤児を最もよく物語っているものではあるまいか。大本営の置かれてあった当時の広島の蒸気を逸した戦時らしい空気は、孤児のごとき人をすら足を地に定着せしめなかったのであろう。毎日何するということもなしにゴロゴロしていて、それでいつ野中に俄然として出発の例が下るかもわからんから、市中以外には足を踏み出すことはできないというのだもの。まったく、あの間は弱らされたよ、と、孤児は後になって話していた。したがって、孤児から与良に宛て、その帰郷を報ずるような手紙をよこすことは、極めて稀であったが。ただ、孤児の留守中、碧梧桐君と与との両人に委託された日本新聞の俳句選について、時に批評をしてよこした。この頃、世は碧梧桐君と協議の上、本郷、辰岡町の下宿に同居していた。そうして、俳句はかなり熱心に作っていた。世は、大花満開の日、青木新進君と連れ立って、大学の中を抜けておると、医科大学の外科の玄関に、面接王が立っておられて、我らを呼び止められた。 王の景色が常ならんので、怪しみながら近寄ってみると、琥珀が自殺してなもし、今入院させたところよなもし、と言われた。それでヨラはすぐその足で病室に入って看護することになった。ピストルの弾は前額に深く入っていたが、まだこと切れてはいなかった。ヨはその知覚を失いながら、半身を動かしつつある琥珀くんをただ呆れて眺めた。金言な細字でしたためられた、極めて冷静な哲学的な遺書がその座右の文庫の中から発見された。数日にしてこの不可思議な詩人は、ついに冷たいむくろとなった。葬儀の時、坪内先生の長文が、宝月しか中外君家によって代読されたことを記憶しておる。四季子氏は広島にあってこの秘宝に接したのであった。けれども、孤児がしみじみと琥珀君の死を考えたのは、秋帰郷してその遺書を精読してからであった。琥珀行くという一編の調子は、日本人史上に発表された。琥珀くんの死よりも少し前であった。貴風くんは日本銀行の函館の支店に転任した。貴風くんは北海道に去り、琥珀くんは行き、四季、氷亭涼くんは従軍したその頃の東京は寂しかった。それでも名節王、碧梧桐くんなどがいたので、時々俳句会はあった。俳句団に半日を称するぐらいのことは珍しくなかった。琥珀くん没後、しばらくして世は京都に行った。あたかもそれは内国博覧会の開設中で、疎水の横にたくさんの売店が並んでいた光景などが目に浮かぶ。京都には祖骨くんがいた。祖骨くんはその頃、吉田神社前の大原という下宿にいたので、世はしばらくそこに同居していた。その時、突として一つの電報が世の手に落ちた。それは、日本新聞社長の久我勝男氏から発したもので、四季子氏が病気で神戸病院に入院しているから、世に介抱に行けという意味のものであった。